4ページ、第10回、生涯学習フェスティバル。西原町のサークルが一堂に会し、日頃の活動の成果を披露する第10回、生涯学習フェスティバルが2月1日に、沢藤未来ホールで開催されました。今年は、老人クラブ連合会の展示も新たに加わり、46団体の多種多様なサークルが、ダンスや歌、舞踊、演奏の舞台、絵画、生け花の展示など活動の成果を発表しました。会場にはスマホ、パソコン教室、カードゲームの体験ブースもあり、訪れた幅広い年代の方が楽しんでいました。お問い合わせ、中央公民館、電話098-945-3657。舞台の写真が24枚掲載。かりゆし太鼓、子供三線ひやみかち、ティーナレー、西原町太極拳同好会、歌謡舞踊なごみの会、キッズ英語、うんたま吟遊会、日舞吉野会、フラサークルバニアナ、フラダンスのレイピカケ、手話サークル月桃、西原レフアフラサークル、コントラクトブリッジ同好会、社交ダンスサークル、手話サークル四季、西原ハイツフラサークル、プナヘレ、オカリナサークル、ジャスミンとカトレア、歌謡同好会、歌声ベルカント西原、指笛王国沖縄、コール西原、対象ごとサークルタンポポ、対象ごと沢藤と桜。展示の写真は8枚、遊び書き由緒、いけばなサークル帰郷、サークル紹介1のヨガ、サークル紹介2の韓国語サークル、一心書道会、水彩画、老人クラブ連合会1、老人クラブ連合会2の手作り作品などです。5ページ、戦後80年、記憶の継承、ナンバー6、沖縄戦の終戦から80年を迎えた今日、戦争体験者の減少、戦後世代の増加と相まって、戦争の歴史的教訓が年々風化し、その悲惨さが忘れ去られようとしています。西原町は戦争体験者の方々からの貴重な体験談を紹介し、次世代へ継承していきます。青春は戦火の中で、西原町史第3巻資料編に、西原の戦時記録より、玉那覇鶴当時23歳主婦、重々空襲を見学。私は6人の親です。今まで心の中に焼き付いた戦争の恐ろしさ、苦しさを戦争を知らない若者のために書き残したいと思います。昭和19年10月10日、沖縄に初めて大空襲があった。その時、那覇市は火の海となり、焼け野原に変わり果てた。翌20年3月23日、米軍は沖縄を包囲し、その後、北谷の浜から上陸した。目の前の久高島の爆撃の時は、ウフダラムイに登ってみたが、見事なものでした。初めて見るので、恐ろしくはありませんでした。見る見るうちに、製糖工場も爆撃を受け、ガジャノブラクも爆弾が投下されたので、慌てて防空壕に飛び込んだものです。その後、トーバルの森の中の壕に移った。その壕の中から 私たち若い者は連れ出され、友軍の炊事をさせられた。一週間後、石部隊は第一線に出陣すると同時に全滅だったそうです。また、玉部隊にも参加したが、戦が激しくなったので、南部に避難するように、との軍からの命令で友軍と別れて、家族を探しに行く途中、頭に傷を負った。忘れ得ぬ戦争の苦しみ。戦争は日々激しくなり、やっと家族を探して南部へ避難したが、行く途中足の鈍い母と弟と別れ別れになった。何万人という避難民の行列の中で、しかも夜、家族を探すのは無理でした。一ヶ月後に知人の知らせで家族のところに飛んでいきました。母は怪我をしてやつれていました。歩くことも無理な母を抱えながら、ようやくたどり着いたところが真壁部落でした。親戚の人たちと一緒に防空壕を掘り、そこで避難した。空襲も止んだので、炊事の用意をしようと外へ出た途端、近くに爆弾が落ち、隣の家の避難民が全滅した。私たちの壕にも破片が飛んできて、姉は足を取られ、母は即死し、私も小指を取られ、弟だけが無事でした。母が亡くなって涙も出ず、自分の苦痛しか考えられなかった。この真壁部落も激戦地となり、やがてアメリカ軍が侵入するとの情報があり、次の部落へ避難することになった。歩ける者は去り、私たちだけ取り残された。出血して水を欲しがる姉に水をあげ、胸を裂かれる思いで姉を残し、弟と一緒にその部落を去った。傷を負っている兵隊、老人や子供たち、家族に置き去りにされて苦しんでいる人たちの面影は、今でも頭の中に焼き付いて忘れることはできません。戦火を繰り返すな。飲まず食わず3日間、行く先は果てしなく、どこを見ても死人の山。砲弾が落ちると死人の上にも伏せたりして、ようやくたどり着いたところが、キャンソンの近くの森の中の暴れ屋だった。そこには、怪我をして歩けない者ばかりがいた。もう砲弾の音も聞こえず、安全な場所でした。夜が明けると、避難民が道いっぱい行列して歩いていくのが見えた。戻ってくる者は一人もいません。私たちも行きましょう、と誘い合って少し歩いていくと、アメリカ兵が、カマン、カマン、と喋りながら近づいてきました。恐る恐る手を挙げて捕虜になった。その翌日が沖縄の慰霊の日にあたる6月23日でした。捕虜にされて落ち着いたところが佐敷村でしたが、そこからもまたやんばるへ移動させられた。着いたところが久志村の開墾地でした。そこでも戦は絶えません。避難民はマラリアのために痛めつけられ、毎日死者は絶えません。私もマラリアに苦しめられ、生きて故郷へ帰れるとは思っていませんでした。あんな激戦の中をよくも生き抜いたものだと自分でも不思議なくらいです。私たちの青春は戦争のために奪われましたが、自分の子や孫たちには二度とこんな思いを味わわせたくありません。また、二度とこんな恐ろしい戦争が起こらないように祈らずにはいられません。西原調子は、西原町図書館でご覧いただけます。表紙から5ページまで、担当は小発でした。